ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話です。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、前回なんですが、はい、夏にご用心というテーマで特に紫外線に関することを聞かせていただきました。
はい、
ちょっと振り返りということで、はい、もう一度復習していただけますか。
はい、わかりました。前回はですね、肌トラブルの原因は紫外線っていうようなところから始まって、うん、
はい、
で実はその肌の老化ですね、うんうん、これの 80% が年齢によるものではなくて紫外線による光老化、光老化です。
光老化と書くんですね。
はい、はい、ですね。ということでね、本当にこの紫外線っていうのがいかにね、うん、肌を老化させるかっていう、うん、そういったお話をさせていただきました。
そうでした。
はい、それから紫外線には、UVA と UVB があって、
はい、
それぞれが有害だよと、
うん、
それからUV カットクリームですね、うん、これを選ぶときには、日に当たる時間や、
はい、
この UVA あるいは B のですね効果を考えて、選んでいただくということがいいですよ。それとあと保湿がすごく重要ですよっていうことをね、 お話をしてところでまた時間切れと
そういうことに、はい、そうでした
なってしまいました、
はいはい、でもね、この夏暑い、ね、日々続いてきましたから、もう本当に、ね、大切なことであり、まあ、特に、ね、はい、女性の方なんかね気になるところではないかなと思います。
そうですね、
やはり保湿っていうのは本当大事なんですね。はいはい、
保湿ね本当大事なんですよ、うん、皮膚ってバリア機能っていうのがあるんですが、はい、これすごく水分が関係してまして、
そうなんだ、
はい、それで特に夏ってこう割合こうなんですかね、湿度もね高いしって考えるんですが、うん、やっぱね日がこう当たると乾燥しやすいんですよね、
う
ん、
全部水分持ってっちゃう感じしますね、
はい、ですのでやっぱりこの夏も非常に乾燥しやすい、
はい
はい、それからやっぱ冬もね、
うんうん、
乾燥しやすいということで、うんうん、この皮膚の、水分量、はい、これすごく重要になってきます。
そうなんですね、はい、まあ、冬だったらこの夏のような、はい、今のような紫外線もちょっと減ってきてるから少し安心なのかなとも思いますけどね、
は
い、
実際にね減るは減るんですよ。
あ、はいはい、
ただこの冬に減るのはさっき言ったね UVB の方ですね。
B の方、
はいはい、それでね UVA っていうのは一年中あんまり変わらないんですね。
へえ、そうなんだ。B の方って確かこう炎症が起こるほどすごい焼けちゃった時の、そうそう、そっちですよね。
そうです。
そっちは夏の方に起こりやすい。
はい、
はい、
そうですね。ちょっとね、UVA と UVB を簡単にね、もう一回復習しますが、
お願いします、
うん、UVA の方は肌に急激なねこう障害を与えないけれどもダメージが蓄積する、
うん、はい、溜まっちゃう方だ。
そうですね、うん、それから表皮から、さらにこう真皮まで侵入して、
うん、
張りを失わせたりゴワゴワさせる、
うんうん、
これはもう老化の最大の原因ですよと。
うわ、
それから B の方は今ね、加古さん言った通り、うん、もうすぐにこれね影響大きい、
うんうん、
肌への作用がものすごく強い、
うん、
で炎症とかですね、うん、それからシミの原因、
うん、
それだけではなくて表皮細胞や DNA まで傷つけてしまうっていう結構怖い紫外線。
そうですね、改めて聞くと本当に怖さが分かってきます、はい、
でしたよね。それでね、うん、冬もあまり A は変わりませんよと、
うんうん、
言いましたけど、
うん、
冬って雪降りますよね、
はい、
それで雪山とかねそういったとこ行った時に、
うんう
ん、結構焼けるじゃないですか。
すごい照り返しで、
はい、
焼けたりするっていうのね聞きますよね、
はい、まさにその照り返し、
おうおう、
これね雪の反射で実は紫外線の受ける量が倍になっちゃうんですよ、はい、
倍になるんですか。
そう、これってちょっとねおっかないことなんですが、うんうん、それからあと高い山は空気が薄くなりますよね、うん、
はい、
そうとね紫外線が増えます。
へー、はい、そこまで全然考えたことなかった、
それからあとね、あの日陰ってなんか安心な感じしますよね、うんうん、それからあの日傘とかね、さ、はい、してるとなんかちょっと安心じゃないですか、うん、はい、実はね光ってこう直接当たる、うん、このこれ直射光で、はい、っていうんですが、あともう一つね、この直射光、この、光がですね、この空気中の分子とか、うん、はい、埃とか、はい、いろんなものにこうちょっとこう当たって、はい、こう反射してですね、バラバラ反射して、はい、でそれが、人間に届く、そういう光を散乱光って言うんですね、散らばるっていう字を書きますよね、散乱光、
散乱光なんていう、はい、光の当たり方もあったんですか。
ですね、で実はねこれね、うん、紫外線の量がね、うん、直射光よりも多くなることがあるんですよ。
え、この日陰にいてもですか。
そうそう、そうそうなんですよ。だから日陰にいてもこう本当に天気のいい時なんかは、うん、むしろ直接当たるよりも、うん、あの紫外線が、多く当たる可能性がある。
なんか日陰にいたのに結構焼けてるわみたいな。
そうなんですよ。そういうことも。だから本当おっかないですよね。
おー、そういうのもあるんですね、はい、散乱光初めて聞きました、はい、
それからね、あとこう、うん、曇ってるとなんかね、はい、あすごく少なそうだなってね、うんうん、ちょっとかあの感じるわけですが、はい、あの曇り空でも、うん、だいたいね 40% ぐらいしか減らないんですね。
あ、そうなんだね、
は
い、
だから夏は曇っててもね全然本当にあれですよ、うん、あの怖いですよね、まだまだ、うん、安心できない、
あれよ、安心できないよってことなんですね。
薄い曇り空だともう 20% ぐらいしか
減ってない、
はい、減ってない、
紫外線がね。
そうなんです、本当ね一年中も気が抜けない状態ですよね。まあ、前の時は UV カットクリームのね話をね、うんうん、まあ主にさせてもらったんですが、はい、それじゃあね他に対策はないのかっていうことですね、はい、この頃はね若い人結構男性でも UV カットクリーム塗るみたいですけど、僕はねあの未だに塗ったことないんですが、それでね、まあ、う
ん、
どんなことをすればいいかと、まあこれね単純なんですけど、うん、まあ、肌を隠すということですよね、うんうんうんうん、で女性の皆さんよくねあの半袖に、はい、これなんて言うんですか、
アームカバーか、
あー、ね、そうねされて、うん、やっぱりね気を使われてますよ ね、 すね、
長袖とかも着るようにしてます。すごい、今日あの私白いブラウス着てきて、はい、まあ、これも日焼け止めになるかな、アームカバーみたいな代わりになるかななんて思ってたんですけど、
はい、あの実際はやっぱり、この紫外線のことを考えれば、うん、まあ、黒とか赤とか、はいはい、濃い色がいいとされてますね。
そうなんですね、はい、へえー、
でもなんか暑そうじゃないですか。
暑そう、ね、あブロックしてくれるんだ濃い色の方が。
そう、うん、でね、これもね実はあの短い時間だと、うん、確かに白っぽい方がいいんです、うんうんうん、この暑さに関しては。
暑さに関しては
、でもね長い時間着てるときは、はい、あのね、濃くても薄くてもあんまりねこの服の中の温度ってね変わらなくなるんですよ。
そうなんですか。そう、なんか答えがあるのかと思ったら変わんないんだ。
そう、あんま変わんない、ね、そうなんですか。そう、服とか衣類はねそういう結果になってるんですね、
そうなんですか。
そう、でもあのね、あの、まあ、濃い色だとね熱、うん、くなるっていう、うんうん、あのまあ、話はですね、はい、これあのね、家作りの中で、まあ、特に先月はエコインハイブリッドのね話の中で、はい、まあ、副車とかですね思い出しますかね、
はい、副車、
それから冷副車なんて話もしましたよね、はい、でこの副車に出てくるのはこれ赤外線なんですよね、熱を持った光、はい、はい、うんうんうん、これは副車という形でこの赤外線があのこれがあの熱を、うん、あの当たったところが、この熱を出すっていうね、そういう仕組みがあるわけですけど、うん、で今月は紫外線ですよね。
赤外線から紫外線へとつながってたんですね、
はい、う
ん、
ですからねこの、 あの赤外線、紫外線この2つのアプローチっていうのはすごく重要なんですね、もう家作りにしても何にしても
家作りに、
はい、
あ、ここでやっと 家っても言葉が出てきましたね、はい、
そうなんです、うん、この2つのアプローチっていうのを無視しちゃうとどちらかだけじゃダメなんですね、両方考えないと、はい、ダメだっていうことがこれで分かってきます、
うん、そうですね、
はい、うん、はい、それであのまた、ね、衣類の話に戻りますけど、はい、 今日加古さん着てらっしゃるのは、うんうん、ね、ここ割合こうちょっと透けて、ね、
ね、
いるような感じですよね、
うんうん、
できるだけですね、うん、やっぱりきめ細かい素材の方がやっぱ通しにくいですよね、
はい、うんうん、
でね、素材としては木綿とかポリエステルがいいと、
うんうん、
されてます。
はい、
はい、
社長的には、
はい、やっぱね健康タクですからね。もうポリエステルはね、
うん、
いわゆる化学繊維、うん、石油から作られてますので、
うんうん、
やっぱり自然由来自然素材の木綿、
うん、木綿が、
はい、木綿がおすすめです。
はい、はい、ありがとうございます、はい、そんな社長、まあ、今日もね夏っぽくお越しいただいて、はい、サングラスもしてて、
ね、
よかったですよ。、はい、夏にご用心というテーマでお話しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオよりお送りしています。さて、ここからは大井建設の広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。テーマね、夏にご用心、
うん、
ということだったんですが、冬にもご用心って話まで、
はい、
社長ね、
うんうん、
全部こう一年中通して、
うん、
紫外線、肌のトラブルの話したんですが、はい、その中で保湿が大事って言ってましたよね、
うんうん、大事だと思います、
夏も冬も保湿が大事となれば、
うん、
また大井建設おすすめのバブルマイスターのお話ちょっとさせてください。
はい、ここのところバブルマイスターというキーワードよく出てきましたね、
はい、
じゃあ詳しく教えていただけるんですか。
はい、そうです、バブルマイスター、このウルトラファインバブルでね、よく言葉出てきますけれども、うん、じゃあウルトラファインバブルってどういった効果があるのって、
うん、
お水だけですよってよくね、前回の時はその UV クリームをね、うん、落とす時もお水でね綺麗に落ちますよって話をしました、
うん、
で今回はさらによく落ちるんだけど、
う
ん、保湿もしますよ、
はい、
っていうのはなぜでしょうか。
なぜかそこが不思議、
不思議ですね、うん、でその保湿効果、それと洗浄効果ですね、
うん、
きれいにする洗浄効果、うん、そして消臭効果、
匂いを消すの消臭、
はい、匂いを消す消臭効果も期待ができます。そして、シャワーですから、そのシャワーから出るこう排水する管ですね、
うん、
配管の保護ですね、
お
配管の中もお水が流れるだけで勝手にお掃除してくれますから、
これはありがたいですね。
ありがたいです。
だんだんぬめぬめになってきますもんね、
はい、
うん、
ぬめぬめがつかないし、今までついてたぬめぬめを
取ってくれ る、
っていうことがありますよね。そして発育促進効果、発毛、発毛、まあ、それはちょっとね個人差はあるかもしれませんが、
うん、
確かに効果があったっていう方もいらっしゃいます。
はい、
ということでウルトラファインバブル、なぜこんなにねおすすめするかっていうと、
うん、
体臭や加齢臭が気になる方、
うん、
あるいは今度、保湿効果ですからね、敏感肌乾燥肌でゴシゴシ洗いができない方ですね、
はい、
あとペットの匂いでお困りの方、
うんうん、
ワンちゃんも洗うことできますからね、このお水で、
そうかそうか、
はい、洗うことができます。そして冷え性でお困りの方や水回り設備をきれいに維持したい方、うん、この方たち皆様にこのウルトラファインバブルのバブルマイスターおすすめしています。
この方たち皆さんっていうともう全ての皆さんって感じですね。
そうですね、
ね、全ての皆さんに当てはまりそうですね、は
い、そうです、ぜひ使っていただきたいと思いまして、はい、こうやってねこの FM 島田さんでこうやって皆さんにお伝えしています、うん、
はい、いつもご紹介をねいろいろいただいていますけれども、はい、気になる方はまた、
はい、
大井建設さんの方にお問い合わせいただければいいですか。
はい、はい、ホームページやあと Facebook と Instagram もやっておりますので、そちらでもご紹介しています。
はい、ありがとうございます。気になる方ぜひ、幅崎さんありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。